はい、皆さん、こんにちは。プログラミング雑談です。いやー、なんか、これは、取り直しなんですが、いや、最初は取り直さなくていいかと思ってたんだけど、雨降って暇なんで、ちょっと取り直してみます。はい。ちょっと考えてなかった。唐突に始めてしまった。まあいいや。伊豆戻ってきました。で、突然、なんか今日から寒くなって、まあ、寒いっていうか涼しくなって、なんかもうちょっと海入ってたいんだけど、なんかまだ、まあ入るつもりですけど、ここまで涼しいと、ちょっと水入るの嫌なんですよね。だから嫌だなと思いながら入るわけですが、もうちょっと暖かくてもいいんだけどなと。ただこの部屋そんなに暑さには強くないんで、扇風機で暑いって感じ、扇風機じゃダメなぐらい暑くなると、まあ、ちょっとすごい困った事態になるんで、まあ、そういう点では少し涼しくてもいいんですが、はい。で、この連休っていうか、その週末プラス1日休みぐらいの間、ちょっと東京で出てて、なんか、風疹の予防接種とかを受けるとか、まあ、いろいろなことをやっていたら、なんか、東京に戻ることになり、まあ、いろいろなことをやるために東京に戻ることになり、で、まあ、東京にいる間は、まあ、適当にカフェとかで本読んだりとかしてたんで、あんまりコードは書いてないというか、本を読むのがメインでしたね。ここ数日は、プログラミング関係は。で、ハードウェアの本を一番読んでます。で、まあ、MIPS の、なんか、今は命令セットとか、命令セットっていうかアーキテクチャの説明あたりを読んでますね。ベリログの本なんで、実際に作る方がメインなんですけど、まあ、作る対象の説明もいるということで、まあ、説明がある。で、そんなに、わからないこともないというか、むしろ、書かれてないこともずっと知ってるみたいな状態なんで、まあ、この辺は結構かったるいんですが、ミップスなんか最近触ってないんで、まあいい機会かと思って復習してます。いや、なんかね、上位2バイトに、なんか上位16ビットになんかロードした後、オアするとか、なんつうか、ああ、ミップスこうだったなーみたいな。ただまあ、疑似命令はあるとかいう話でしたけどね、まあそれあるだろうって思うけれど。いや、ミップス、なんか割り込みとかどうなんだろうという気もするけれど、まあなんか悪くないっすよね。ちっちゃい汎用プロセッサーとしては。別になんかマルチロードとマルチストアがあったりする ARM とかの方がいい部分もあるし、なんか変なアドしながらなんかしたりとか、なんか ARM は結構その辺は小細工が効く作りになってるんで、まああっちでもいいが、まあ、MIPS でもいいかと思うよ。なんつうか、修作、勉強のために使うアーキテクチャとしていいですよね。なんか Python と似てますよね、その辺は。まあ、そのまま世界を取っていれば Python とさらに似ていたが、まあ、世界は取ってないかなと思いますが。で、まあ、あと、線形計画法の本を読んでて、デュアリティの、一応シンプレックス法での、なんか、証明が終わって、まあ、次のもう一つの証明方法に進むみたいなところで止まってますが、で、そろそろ線形計画法のノートを取るのに複数行対応が欲しいなと。複数行対応っていうのは、以前カテフの移植をしてたんですよね、コトリンの。で、まあ以前っていうか、まあまだ現在進行形ではあるんですが、最近はまあまあ動いてたんで、たまに未サポートのものが出てくるたびにサポートするぐらいで、まあ作業はそんなにしてないんですけど、やっぱ数式を複数書きたいと、複数行。で、複数行書くの、まあ、ややめんどくさいんですよね。いや、いろいろなところが手抜きなんで、カテフのそこら辺を移植するのは大して難しくはないんですが、それをスパンにマップするところとか、まあ、あとそもそもにマークダウンパースするところとかも、一行ずつ正規表現で適当にやってるだけなんで、その複数行にまたがるもんとか、ちゃんとステートマシン作んなきゃいけないんで、まあこのままじゃちょっと書けないなって感じで、めんどくさいなと思ってて、複数行対応やんなきゃなとか思ってます。で、手書き認識の方は最近まあ使ってるだけで実装はしてないですね。で、いろいろ直さなきゃなと思うことは多いんですが、 やっぱ複数行対応がないと、その表示の方の手書き認識をそんなにハードに使えなくて、こうプライオリティ的には複数行対応が先だなとか思ってたりとかして、まあ、最近はそんな感じでこうコードは書いてないで、線形計画法とハードウェアの本を読んでたりします。で、まあ伊豆帰ってきて今、まあ、雨降ってるんで、まあ、コードでも書きながら、まあ、ベリログでも書きながら、ちょっとハードウェアの勉強でも進めようかなと思ってます。で、まあ、さっきもちらっと言ったんですけど、これは取り直しで、ちょっとメーカーディスりがひどすぎたなと思い、反省し、ディスり成分を減らして同じ話をしようかなとちょっと思ってるんで、まあ、うまくいくか分かりませんが、ちょっとやってみます。まあ、雨降って暇なんでね。はい。で、今回のお題、まあお題はちょっと置いとこう。それがちょっとメーカーリスリがひどすぎたということで、この前、こう、まあ友達と話をしていて、まあ今やってる仕事が、私じゃないですよ、仕事は。私仕事してないんで。今やってる仕事もそんなに、まあここでやらなきゃいけないこともないかな、みたいなことを言い始めて、まあそうか、と。まあ、一方で転職先もないっていう話をして、結構特殊な仕事をしてる人なんで、その分野そもそもあんま他のところでもやってないみたいな感じで、なんか今いるところに残る理由も大してないが、転職したい先もないんだよみたいなことを言っていてですね、まあ、そこでじゃあ引退なんじゃないかみたいな話をして、ほう引退みたいな、まあ引退でもいいんだが、なんかこう、突然引退してしまうのもどうなんだ。まあ突然っていうか、引退している親たちとか親族たちが、まあ地元の方にいたりするわけですが、いや、あのコミュニティに入んの？みたいな話になって、なんかそれはあまりにも、なんつうか、ガチ引退すぎないかみたいなことの話になって、まあ、これはちょっとこう地元の感じ知らないとうまく説明できないんですけど、まあとにかく、こう、まあ引退悪くないが、突然、なんか公園でゲートボールとか始めるのはやりすぎなんじゃないかと。まあそういう別にしてないですけど、彼らは。まあいいとして。はい。まあやりすぎなんじゃないかっていう話で。まあそうだなと。そこで、まあセミリタイヤぐらいがいいんじゃないかなっていう話をしてたんですよ。で、まあ鎌倉あたりにオフィスを構えて、まあ、朝波見てみたいな、まあ、波あったら波の見でもしてみたいな、まあ、波なかったらまあなんか J-WAVE とか聞きながらなんかこうふんふんと午前中はなんか優雅に過ごして働いてんだか働いてないんだかな感じで、まあ午後ぐらいからちょっと働いてみたいな、まあ4時ぐらいには終わってみたいな、まあそういうなんつうんすか、こうバカンスな感じでやるのがいいんじゃないかという話をして。まあそうかもしれんなと。ただまあそういう職場ないんで、起業からしなきゃいけないなみたいな、まあ起業はめんどくさいなってことで、と言って、まあそこの話は終わったんですけど、その時に、まあ YRP 伸びってあったじゃないですかっていう話になって、まあこれが本題なんですけど、今回の。そう、YRP 伸び、知ってますか ?YRP。なんか京浜急行っていう電車があってですね、これは品川からこう、三浦半島ってところの端までを走ってる謎の、なんか私鉄なんですけれど、まあ、こいつのなんか横須賀より先の方にある謎の YRP とかいう駅があるんですよ。これはなんか悪の秘密結社が溜まってる感じなんですけど、まあ悪っていうか、まあ、ちなみにこうここでメーカーディスりをやりすぎたというのが まあ取り直している今モチベーションなんですけど、まあちょっとはディスりも入ってしまうのは避けがたい。まあ、というか、これは、まあ、昔、携帯業界の人たちが集まってたんですよね。で、今は、まあ、結構、どうなってるのか知らないですけど、まあ、随分寂れてると思うけど、昔は、ドコモと、富士通と NTT じゃないです。NEC とかの傘下がすごい、その辺に、ひしめき合って、まあ、頑張って、フォーマとか作ってました。まあ、LTE とかも、あそこら辺でやってたんですかね。知らないですけど。まあとにかく YRP ってのがあるんですよ。で、そこは携帯業界とかがまあ集まってると。で、まあ、話をしていて、鎌倉でその バカンスな感じっつうと、まあ今面白法人火薬とかあるんですかね。ただあんまり何やってるのか知らないですけど。はい。で、そういう感じの、なんていうんですか、こうバカンスな感じは、YRP はその素質はあったんじゃないか、つう話をしていて、まあ確かにその、あれ伸びってところにあるんですよ。で、伸び海岸、まあ、悪くないんですよね。で、観音崎っていうのもあって、まあめっちゃローカルな話になるんで、まあ知らんがなって話なんですけど、まあとにかくいい感じのビーチがある。まあビーチじゃなくなりつつあるみたいな話もあるんですけど、なんか侵食されて、まあそれは IT 業界関係ない話なんで、うん。その、まあとにかく伸び海岸、その、まあ田舎だが、そういう、マリンスポーツ的には悪くないし、しかもこう、まあそこが選ばれた理由でもあると思うんですけど、あの観光地とかよりちょっと遠いんですよね。もっと手前に、東京から行く場合もっと手前に観光地があると。だからなんかこう結構その人もあんま来なくて、うん、悪くないとこなんですよ。まあシリコンバレーとかとノリは一緒のはずなんですよね。でまあ海沿いで、まあ、海も結構悪くない、うん、伸び海岸結構いいんですよね。その観光客があんま来ないから。でバイクとかで走るとすごい、あのなんていうんですかね、こう三浦半島を東から西に横断する場合は、あの伸び海岸通らなくていいんですよ。もうちょっと内側に道があるんで、みんなそっち通るんですね。だからこう車もそんな混んでないし、うん、まあ夏のシーズン行ったことないですけどね。まあけど秋とか春に行ってる分には結構ガラガラで、道路もめっちゃ空いてて走ってて結構楽しくて、まあバイク的にはいいゾーンなんですけど、いやそれがね結構そのまあ、メーカーの人たちは結構ひどい感じで扱ってた、まあ、ひどい感じで扱ったっていうか、その、まあ、仕事に行くだけなんで、まあ、めちゃくちゃ遠いと、まず YRP で、まあ、飯を食う場所もないと。なんかワゴンの弁当かなんか来て、まあ、そこに群がりがちで、うん、しかもまあみんななんかスーツなんですよね。いや意味がわからないって。まあ今となってはまあスーツ着てるやつなんかまあ絶滅したんでいいんですけど、当時はまあまあいて、うん、この何て言うんですかね、このメーカーおよびそのメーカーの孫受けみたいなのの文化みたいなのがあってですね、そのそれはなんていうか、そういうなんていうんですか、こうバカンス的なやつと相性が悪いで、メーカーでも研究所とかはね結構そういう雰囲気をある程度保とうという意思を持っていて、まあ悪くない部分もあるんですけど、うん、なんかこう開発の方はね、なんか仕事っていうのはこういうもんだみたいな、なんか頭の固い感じの昭和かみたいなこう価値観が結構昔は蔓延してた。でその結果としてなんか YRP 伸びはすごいこうなんつうか島流しみたいな扱いで、こうすごい遠くの過酷なところに行って大変な仕事をするみたいな感じになってしまってですね、あれはもうちょっと頑張れば、例えば膝が波が膝まであるか、ウォータースタートができるぐらい風が吹いていれば給料を払われるが仕事はしないとかさ、そういうなんか特例を設けるとかして、もうちょっとなんて言うんですか、こう遊びと仕事の両立みたいな感じのちょっとイケてる最先端 IT パークになれたと思うんですが、いやメーカーの人たちっていうのはそういう方向に進めなかったっていう。であれはメーカーが悪いって話です。まあメーカーかどこもか、まあどっちもなんですけど、あそこら辺の人たちやっぱそういうなんていうんですかね、こう DNA を持っていたと。まあ DNA って DNA って会社あるからちょっとややこしいですね。なんつうかこう企業遺伝子としてなんかこう会社とか仕事とかをそういう方向に、そういう方向っていうのは真面目な方向に持ってきがちで、まあ辛く苦行でも頑張るんだっていう方向に自分たちで勝手にしがちだなと。別に上の人がそうしたいって思ってるわけでもなく、会社からそう言われてるわけでもないのに、まあ勝手にしがちだと。いやこの前なんか台風とか来た時とかも、まあそういうことよくあるじゃないですか。その災害の翌日とかめっちゃ電車混んでるの分かってるのになんか会社行くとか、なんかそういうのをやりがちな空気があるじゃないですか、そのメーカー。メーカーっていうか、その昔の日本企業って。で、うん、そういうのってなんかこう、別に会社言ってないんだけど行けとは、なんかこう、社員同士が勝手に行かなきゃいけないものだっていうふうにするみたいな、この文化みたいな、まあ、場の空気とかそういうので、なんかそういう方向に、自己実現的にそっち側に持ってってるところがあって、あれ良くないと思うんですよね。でまあ本題としてはその、まあ、本題っつうか、まあ YRP 伸びってのがあって、まああれはもっと素敵な何かになれるはずだったのに残念空間になってしまって、まあ残念だなっつう話なんですけど、 やね、ほんとね、そういう感じのサーファーの天国みたいな、まあ、伸び伸びあるかどうか知らないですけどね、東京湾と半々の場所だけど、まあ、あそこ波あんのかな、まあ、知らないです。ただ、なんかそういう感じでね、例えばサーファーとかがすごい仕事と両立するのにいい感じの場所として、なんか全国から集まってくるようになればですね、まあ、オーストラリアあたりのなんかサーフィンしかしてませんでしたみたいなのが、まあ、就職するかっつって IT 企業とかに就職して、でもまあ仕事なーとか思ってたところで、そういう噂とか聞いたらですね、なんか優秀なオーストラリア人とか集まるかもしれないじゃないですか。いや、なんかそういう素養あったと思うんですよね。まあ、オーストラリア人しか集まんねえだろ、それみたいな話もあるんですけど、優秀なのは。まあ、なんか、なんでオーストラリアとか、サーファーじゃないと分かんないかもしれないですけど、まあ、IT 的にも結構優秀なんでね。まあ、いいとして、話を戻して、なんていう、まあ、YRP という残念空間があるんですが、最近はなくなったなと。つうのが、まあ、メインの話なんですよね。まあ、例えばクックパッドとかあるじゃないですか。まあ、オフィスとかも洒落つく空間ですよ。で、なんかこうね、なんか窓からランドマークタワーとか見えて、もうすげえ眺めいいところで、なんかこう、まあそこキッチンとかなんですけど、なんかまあコーヒーとか飲みながら適当に仕事してもまあ問題ないし、つうかなんかそっちでしか仕事してないやつも結構いるし、まあデスクとかなんか仕事っぽくて嫌じゃないですかみたいな。フリーアドレスってわけでもないんだけどね。まあけど結構スペースはいっぱいあるんで、そういう感じで、こう、なんていうんですか、カフェとかで、シャレオツカフェとかでなんかこう、話をするのと同じ感じで働けるとか。あとなんか知らないけど、こう、靴脱いで上がるよくわかんないヨガゾーンみたいな、まあヨガとは限らないけど、ストレッチしたりとかなんか、そういうことができる不思議な空間があって、まあホワイトボードとかあるんでミーティングしたりしてる人もいるけれど、まあなんかゴロゴロしたりとかしてもよくて、もうあれですよ、ひまこつ先生なんてもう毎日熟睡ですよ。いや、知らないですけど、まあ、イメージで語ってます。いや、そういう感じの、なんていうんですか、その仕事イコール苦行ではなくて、最近はなんかこうちょっとシャレオツ空間な遊びと仕事の両立じゃないけど、楽しくやってこうみたいなの、まあ、結構最近はある。その昔は Google とかがまあそういうのだっつってなんか結構話題になってましたけど、まあ、あの路線はまあ、大体デファクトになった IT 業界ではと言ってよい。まあそうじゃない職場もあるけれど、別にクックパッドに限らずね、なんか LINE とかこの前遊び行った時もなんかスタバみたいなのがあって、社員がちょっと割引で買えるみたいな感じで結構でかくて、まあスタバだったかな、スタバじゃないかもしれないけど、まあわかんないけど、まあコンパチな感じのカフェとにかく。いやー、なんかすごいシャレオツオフィスで、シャレオツな感じで、ははーんって感じですよ。いやー、なんかいいっすよね、 IT 企業そういうの。 PFN とかもね、まあ、PFN のオフィス自体はちょっと古ぼけた日本企業感があるけれど、なんか間になんかカフェゾーンみたいな階があるじゃないですか。他のテナント共通というか、他の階の会社とも共有っぽいけれど、なんかコーヒーとか飲んでね、まああそこ PFN じゃない顔認識やってる友達があそこにいて、なんかなんか同じところ共有してて、おっ、これなんか PFN 遊びに来た時にも来たぞみたいな、まあどうでもいい話なんですけど、まあとにかく最近の IT ベンチャーみたいな、まあベンチャーっつうか中堅っていうか、まあそういうのは結構シャレオツ空間でははんって感じですよ。ははんって、ははんってなんだよって感じですけど、まあいい。ねえ、まあなんか、その他いろんな会社遊びに来ましたけど、まあ大体そういう感じですよね。素敵オフィスで、ははーんって感じで、いけてるぜ、みたいな。これがスタンダードになったのは素晴らしい。やっぱソフトウェアとか、プログラマーはそうだっていうのは、まあ日本企業は少なくともね、もう完全スタンダードなんで、それが。まあ海外のこととかあんま知らないけど、いや、日本、いいっすよね、そういうの。まあ、メルカリとかもね、行ったことないけれど、まあなんか六本木ヒルズなんでね、まあきっとこう、シャレオツゾーンですよ。まあ全然知らないですけど、きっとなんか階の上から、窓からなんか、愚民どもがとか言って、きっと民衆どもを見下ろしてんですよ、あいつらは。まあ知らないですけどね、イメージで語ってますが、六本木ヒルズは。まあ六本木ヒルズは別に Google の方は知ってるけれど、メルカリ入ったことないんで、まあ完全イメージで語ってますが。まあまあまあ、まあそうじゃない職場もありますけどね、なんか、リクルートとかはね、まあ、 間ぐらいですよね。そのシャレオツスタンダードになる前の文化とシャレオツを頑張って演出してるのの間ぐらいとか、まあまあとにかく、まあ、会社によっていろいろですが、そこはまあオフィスは基本的にまあそういう感じだし、もう仕事っていうのも別に、まあ、スーツじゃないなんてのはもう当たり前で、まあ、当たり前っていうか、まあ、スーツじゃないんで、それは、まあ、そもそもに私スーツ捨てちゃったんでもう持ってないですからね。うん、まあ、捨てちゃったって人としてどうなんだって話ですけど、うん、まあいいんすよ別に。まあ私は働いてないんで関係ないけど、うん。で、いや、やっぱ IT 企業、日本の IT 企業変わりましたよね、その辺は。うん、なんかこう、まあ、六本木ヒルズの上から愚民どもがっつってこう言ってるのは、まあ昔からそういうところもあったかもしれないが、うん、まあそういう人たち以外も、まあ割とこういい感じのオフィスで楽しく働くみたいな感じで、なんかあんまりこう、まあツイッター上とかではね、そういうのって流行んないんであんまバズんないですけどね。こう、まあツイッターはやっぱ自虐文化というか、昔の日本メーカーのその YRP 残念空間を作ってしまったのと同じ遺伝子をなんか持ってる気がする、うん、ので、まあ、自虐じゃない人は生き残りづらいから、なんかあんまツイッター上では話題にならないですけど、でもまあ全般的にやっぱり、うん、いい企業は増えた、いい企業を使う、その職場環境は良くなりましたよね、劇的に。まあ昔も別に職場環境ってひどいのが多かったってわけじゃないですけどね。まあデスマとかはあったけれど、デスマっていうのは別にこう職場環境が悪いというよりは、こうプランニングというか計画がまあ下手っていうか、うん、まあデスマはデスマでまたちょっとトピックが違う、その、うん、あれは未熟なだけであって、そのまあ、DNA 的な問題もある、 DNA っていうとややこしいですね、もう遺伝子、企業遺伝子的な問題ももちろんあるんですけど、その企業風土的な文化的な、ただまあそんだけの問題じゃないし、そのいつもそうでもないんで、その昔の職場環境がダメだったというわけでもないが、ただまあ現代的じゃないですよね。で、まあ現代的なのはもうちょっとこうシャレオツオフィスでなんかこうははんって感じで、うん、まあ波があるから今日は仕事なしぐらいな、まあそんな職場があるかどうか知らないですけど、まあけどそっち側に近い、やはり。だから今の企業が伸びにリサーチパークを作ったらもっといい感じになったと思うんですよね。いやー、なんかもうちょっと頑張って YRP 買い取ってなんか作ってくださいよみたいな、まあ誰に言ってんだって感じですけど、はい。まあ、あんまそういうことしないんだよね、その最近の真っ当な企業は。なんかそういうバカみたいな金の使い方をしないんでね、うん、まあそういう感じのことあんましない。なんか徳島の山の奥とかになんかサテライトオフィスとか作ってるのは、まああれはまあまあ新しい企業な気がしますけどね。神山でしたっけ、忘れましたけど、うん、まあけどまあいいで、まあ、そういうわけで最近の日本企業結構 IT 企業なんかいい感じになってきていいよねっていう話でした。うん、なんか伸びの残念をあんまり強調しすぎるとなんかディスってひどい、根拠も大してないのに企業ディスってひどい回になってしまったんで、まあ、そっちは控えめに、うん、まあ、伸びは田舎なんですけどね、そのいい場所になりうるポテンシャルを持ってたけれど、まあ少なくとも最初の時点ではそんないい場所ではなかったという、そういう状態なんで、やはりあれを建てる人の技量が問われたと思うんですよね。で、やっぱそれはすごい残念な、前世紀の、前世紀じゃないけど2000年代の残念だった頃の、まあ、0年代でもないですよね。あれ2005年ぐらいにはまあ結構滅びつつあったんで、2003年4年ぐらいまでのちょっと残念な昭和、まあ、昭和じゃないですけどね、全然もう平成ですけど、まあ、昔の企業感っていうのが出てしまって、うん、いや今伊豆いるとね、なんかもうちょっとこういう感じになったはずなのになみたいな、うん、ね、ちょっと思うんで、まあけど今はやっぱそういうの分かってる感じの企業は増えてよかったですね。なんか、まあ、今でもスーツで通勤したりとか、よく分かんないその 企業風土でなんか頑張るんだよっていう人たちもいますが、まあ、大体はまあ台風の次の日とかは、まあ、会社休むか歩いていくかじゃないですか。なんか電車乗ってみたけどダメでした帰りますとかいうのは、まあ本当ログでもないんで、まあああいうのはやっちゃいけないと思うんですけど、まあそれでも帰るじゃないですか。まあログでもないっていうのは別に公共インフラに迷惑もかけてる上に、会社に一切生産もしなくて、しかも行って結構消耗もしてるんで、まあ本当に誰も得してないっていう意味で良くないんですが、まあそれはいいとして、まあ最近は別に、まあ、午前休どころか、まあ、普通に休むし、まあ、自転車とかで行ってる人はまあ行ったりもするけれど、まあ、そういう感じじゃないですか。で、なんか雪の中とかでも頑張って会社行くとか、まあ、そういう時代はまあ終わって、まあ、良かったなと。まあ企業全体で終わってはいないと思うけど、でも IT 企業では、特にまともなソフトウェア系ではだいぶ死滅した。まあ、残ってるけど少数。なんかすごく少ないわけじゃないが、多分過半数はもうけど割ってんじゃないですかね。しかも、その、まともな開発者がいるところという、多分、その、線引きすると、だいぶ少数派になると思うんですよね。つうことで、なんか、いい時代来たなと。まあ、この10年ぐらいかけて、頑張って、ソフトウェア開発者たちが頑張って勝ち取った、まあ戦ったわけじゃないですけどね、別に多分その、まあ頑張っていろいろとこうね、転職とかをして、その人材獲得競争みたいなのがあって、まあ需要が高まってとか、まあそういういろいろな複合的な要因ですけど、まあけど別にね、誰かのお情けでもらったもんではないんで、まあ我々が勝ち取ったと言っていいと思うんですよね。いやー、なんか随分いい環境になって、なんか、やったぜって感じですよね。まあ、こっち側で、こっち方向で、まあ、今後も進めてってくださいという感じですよ。いや、やっぱりそういうチャラチャラしたふざけたのでは、開発はできないですよ、みたいなことを言うのがバズって、やっぱりスーツじゃないととか言い始めて、やっぱ定時で会社来て、定時で帰るのがいいんですよ、とか言い始めたりとかして、やっぱり根性で働くって大切ですよねとかいうのがバズったりすると、そういう時代が来ると大変残念なんで、まあ、そうなんないようにみんなで頑張っていきましょうということで、まあ積極的にこうバカンス側に倒していきたい、そして結構そっち側に倒れてきた日本社会はいい感じなんじゃないかみたいなふうに思っております。まあなお私働いてないんで、まあイメージで語ってます。まあ実際がどうなのかは、まあ皆さんの方が知ってるかもしれませんが、まあそんな感じで、まあ今週はおしまいってことで、それではまた来週。
The podcast you just heard was made using Anchor. Ever thought about making your own podcast? Anchor makes it really easy for anyone to get started. It's a one-stop shop for recording, hosting, and distributing podcasts. Best of all, it's 100% free. Sign up now at anchor.fm/new. That's anchor.fm/new to get started.